Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minna san, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi ohiru mae no hitotoki nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ4月になりまして新年度、先週は春の音楽特集ということだったので、はい、素敵なナンバーいっぱいお届けしたと思うんですが、はい、トークとしては新年度初ということになります。
初トークです。
はい、はい、新年度もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ新年度です、どうですか。
どうですか。パタパタですよ、相変わらずです。あの明日じゃなくて、月曜日から授業がスタートしますが、うん、はい、私立大学はもう1週間前から授業始まっているかと思うんですけど、あ、まあ、あの新しいはたくさんありますので、うん、こっちも新しいがたくさんあるのでとても楽しみなんですけど、
はい、そうだね、はい、まあ、大変なことも多分多いとは思いますけれども、は
い、多いですけど、
ね、
はい、
新しい人との出会いって、はい、いいですよね。
はい、可愛いです。
緊張しながらね、
はい、します。はい、
探り探り入れて、あ、こんなところもあるんだ、あんなところもとかね、思ってやっぱり楽しいところもいっぱいあると思いますが、まあ、今年は、あ、今年はじゃない、今月はだね、今月末にはゴールデンウィークに入りますので、
はい、
まあ3週間ぐらいかな。
そうですね、頑張りましょうか。
ゴールデンウィークに入るまでに、
はい、
こうもうちょっといろんな方とお話ししてみたいですね。そうですね、
はい、
アニナも頑張ってください。
頑張ります。
はい、アニナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日も素敵なナンバーでスタートしました。
そうですね、なんかあの、はい、私好きなんですよね。ミカも古いアルバムだけど、まあ、2000年代なんですけど、うん、彼はもう声がすごくあのクイーンのフレディ・マーキュリーに似てるでしょ、
はいはい、
なのですごくいいですよ。私好きです、ミカ。
やっぱりあのいろんなアルバムの中でもこの曲をチョイスしたという意味が、
はい、あ、そうですね、あの今日はこれから語るの掃除なんですけど、うん、その掃除は大体するときに毎日よりもあのじゃあ今日掃除しようぜって思うじゃないですか、うん、でもなかなか終わらないじゃないですか、だからその拭き掃除と掃除機の掃除と風呂掃除と他の掃除との間に、うんうん、あの挟まれて、
はい、
そこで真ん中にあの固まっちゃった的な、結局やめました的な感じで、そのStuck in the Middleという、 うあのナンバーを選んでみましたけど、はいはい、
なんか気持ちもわかるような気がする ね、
なんかもう嫌っていう、もうどっかに散歩で書こう、出かけるとかなんとかで、
そうなんだね。
そう、
まあ、あの3月に引っ越ししたアニナなんですけど、はい、そろそろ落ち着きましたか。
落ち着きましたね、はい、
そうですか、
はい、
さあ、 あの今日のテーマはお掃除ということなんですけれども、はいはい、あの欧米ではこの時期、スプリングクリーニングという言葉がありますよね、はい、
そうです、そうです、あのドイツだとやっぱり冬が長いもんですから、
はい、
あのまあ、あの暖かくなってますが、うん、やっぱり冬が長いものですから、はい、寒いし外出ないし、うん、あの暗いし、あとサマータイムもそろそろあの始まってるはずだし、はい、ということは明るいんですよね。
そうだね、
なので、
う
ん、あのそこ、その意味でまず家を、まあ、春準備、サマー準備、夏準備ということで、うん、スプリングクリーニングって言うんですが、うん、春の大掃除っていうことになります。で普通は掃除しないもの、あのだから普段の掃除ではなくて、そのより大きな、はい、あの1年1回で十分とか、そういうものを一生懸命やるわけですね、はい、これは屋内も野外どっちも入りますけど、
両方なんですね、
はい、両方ですね、
はい、よくあの日本だとあの大晦日にね、
はいはいはい、
あの年末の大掃除、
はいはい、
もう寒いのにね、
あ
の窓開けてとかね、本当、まあ、体に良くないと思うんだけど、
はい
はい、なんでこの時期するんだろうって思うぐらい寒い時にするじゃないですか、
そうですね、
でも考えてみたら、まあ、そのお掃除を置いといて、この時期だと例えばあの大物とか窓を開けても、はいはいはい、
そうですね、
いいようなもの、例えばガラスとか、
はい、
外のそういう置いてあるものとか、それが洗えることができる
ってい
うこと
ですよね、まあ、ある意味で の、 あの 衣替え的な意味でもあります。
あ、そうだね、
家の衣替えっていう感じで、これから夏といいますか、これから春ですよという、まあ、暖かくなるし、外ドイツの場合はもうみんなのほらガーデンの中で座りながら、はいはい、あの公演するとか、私のガーデンに使う家具とかをもう洗っておくとか、
そういう、
あとパラソル出す 出しておくとか、まあ、ちょっと気が早いかもしれないけど、あとは、まあ、もちろんあの復活祭というのもありますけど、まあ、クリスマスの次に、まあ、ほぼクリスマスと同じような大事なあのクリスト教の中の、お祭りなので、その前にあの大掃除ということもありますから、今回 の, あの復活祭、まあ、イースターは、もう終わってるんですけど、そうですね、あの2週間前の週末でしたけども、はい、それに向けてもあの春のお掃除をやめる、あの始まるということがありますね。はい、
もう冬でもないで、真夏の暑い時でもない、はい、この時期こそ、はい、一番こう季節的にはいいのかもしれない、は
い、いいかもしれないです
ね、ということですよね。はいはい、さあスプリングクリーニング、いろんなところ掃除をしていたしてね、しなければいけないところなんですが、どっから行きましょうか。
窓ですね。
窓ですよね、はい、この時期になるとホコリとかがすごく目立つよね。
目立つし、あとはやっぱりあのホコリだけじゃなくて、あのなんだあの汚さ、
あ手をね触ったりとか、
そう触った、あとはあの雨とか雪の、はい、なんだあの壺と言いますか、なんか残りとか、
は
い
は
い、
水滴とか、
そう
あとこの時期花粉とかね、
そうですね、はい、いろいろありますので、であの日本の場合あのいつも苦労してるんですけど、そのなんかあの内窓と外窓いろいろありますよね、
は
い、
内側と外側ですね、
そう、はい、それであのドイツだとまあ大体2つに開けます、はい、それでいいです。
二重になってると思うんですか。
二重なってますね。二重か何かなってますけど、だから内側と外側でいいんですけど、例えばあの障子とかあるとすると、はい、ガラス障子じゃない、あの紙じゃなくてガラスのあるもあるし、はい、それをまたベランダのドアの前にあるし、だからもうとにかく多い
ガラスがね、
ガラスが多いです。はい、すごい苦労します。あとすごい困るのは、その大きなあのマンションで住むんだったら、うん、その外のところを掃除できないじゃないですか、はい、窓ガラス、
そうですよね、
どうしたらいいの。
あの実際
これ危ないんですよね。
外ね、危ないですよね。
そう
あの業者がもちろん入ってくれるマンションとか
もあるんですね。
もあるし、はは、部分的にはここは業者がします、だからやらないでください。
ああ、なるほど、
落ちると危ないので。
危ない危ない、
う
ん、はい、
そういうところもあります、
ええ、
でもできるところは自分でやりたいところもあるじゃないですか、
はいはいはい、
で基本的にガラスっていうのは外はすごく汚れてる、
そうなんです、
外気で汚れてる、
そうなんです、そうなんです、
中は中で今度は油っぽいもの、手垢も油っぽいじゃないですか。
なるほど、
あと室内の油を含んだ空気も油っぽいので、洗い方としては汚れの落とし方としては全くとか違う落とし方をしなければいけない。
あ、そんなあるんですか。
あるんですね、
初めて知りました。
まず外は洗い流しましょう、ホースとかでねバチャバチャバチャって洗えるようなところがあれば、洗った方が一番早いと思います。
なるほど、
うん、ただ洗えないときはバケツにお水を汲んできて、あの雑巾みたいなところでね、こう流しながら洗うのが一番いいんではないかなと思います。
はは、はい、
逆に内側はこうびちゃびちゃにはできないので、クレンザー、もしくはその洗剤をつけて雑巾に、をつける、窓ガラスにつけるんじゃなく雑巾に洗剤を浸して拭き取りましょう、
はい、はは
それが一番いいとされています。
なるほどね、わかりました。私は一生懸命いつも畳とかにあのなんか水いかないようにって、すごいいつも敷物に新聞バリバリ敷いて、
はい、
そこでバケツ置いて、はい、それから一生懸命なんかシュシュシュして、
はい、
それから一生懸命拭いて、それからもうあの危ないみたいな感じで、あの一緒に下からあのなんか床に行かないように、あの屋内で頑張って拭いてますけど、大ファイトですよ。
そうですよね、
毎年、はい、あんまり好きじゃないですね。
で思うに水があった時の、あのワイパーってあるじゃないですか、はい、あれは必須ですね。
そうですか。
ワイパーをすると意外ときちんとこう汚れが落ちて
くる。できるんですかね。私はなかなかうまくいかないな。
あのワイパーの使い方ってプロの人に聞いたんですけど、
そうですか、
すごいですね、もう右から左、上から下へ、
右から左、上から下、皆さん聞きましたか、メモりましょう。はい、
もうやっぱりあれはプロのね、あの技だなと思うんですけ ど、
なるほど、
本当に汚れを残さないで、上から下へ、
はい、はは
きちんとやっぱり汚れを落としてくれる。
素晴らしいですね、うん、
で以前あの新聞紙を使った窓ガラスの、汚れの落とし方、してますか。
はい、してます、してます。どいつもします。
しますか。
します、します。
あのやっぱり理にかなってるところがあって、新聞紙についてるインクがとてもやっぱり汚れを落とすんですってね、
はい、そうですね、はい、だからそれだけでもいいみたいですね、はい、
その汚れの新聞紙もある程度お水につけて、最初にボールかなんかの形にしとくといいですね。
あ、そうなんだ。
新聞紙を
そこまで言い出していいんですね。
はい、いっぱいボールを
作
っておい
て、で
浸して洗いながらまた拭き取りながらってするといいみたいなんですけど、
分かりました。
一番のネックは手が汚れますの で、
そうです、ね、
必ずゴム手袋をしてからやった方が 良さそうですよ。
なるほど、素晴らしいですね、はい、
さあ続いてどこ行きましょうか。
続いてはね、あのベランダはいいですね。
はい、ベランダはまああの窓ガラスが必ずあるので、窓ガラスはそうやって洗ってほしいところなんですが、ベランダはいきなりほうきでは履かないこと、
はい、
さあ乾いたまま履くとどうなりますか。
わかりません。
ほこりが中に舞ってしまいま す。
そうだね、
はい、とイコール花粉も飛散してしまいます。
あ、そう、
はい、まず固く絞った雑巾で上から下、お掃除の必須ですよね。上から下、
はい、
左から右、もしくは右から左、はい、必ず高いところから下に下に下に下ろすのが必須なので、はいはい、まずはベランダはまずは水、
はい、
それから固く絞った雑巾で処理をしてください。
わかりました。このベランダというのは、その何、柿みたいな、あのその仕切りありますよね、
はいはい、
それを拭くというんですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。
あとは床に関しては、まあ、フロアですか、はいはい、床に関しては水を流した方が良さそうです。
なるほど、
はい、やっぱり結構汚れてるんですよね、ベランダの床って、
ね、意外とね、
意外と汚れてます、
はい、あとなんかあの葉っぱが飛んできたりとか。
あ、そうです、
はい、
あの排水口っていうんですか、あそこは必ずチェックした方が良さそうです。
そう、なんか葉っぱで詰まったりしますよね、
はい、葉っぱとかと砂とかがね、
そうそうそう、
結構詰まってるので、
どこから来るんだこれやって思いますね、
はい、あのところは詰まりがないように、はい、大きなゴミ袋を用意してそこにどんどんと入れていく方が良さそうですよ、
なるほどね、うん、勉強になりますね今日は。
そうですね、
はい、
さあ最後にですね、どこだ、
だからエアコンですね。
エアコンですね、はい、エアコン行きましょう。
エアコンは怖い
な。エアコンってこの時期一番使わないじゃないですか。
そうですね、
暖房もそろそろ終わり、
はい、
エアコンもまだまだあの冷房としては使わない、
はい、
この時期しかお掃除タイムがないので、
は
い、
なるほど。
まずやっぱりこの時期にその上のカバーを外し、
はい、
ほこりですよ、
はいはい、
ほこりをまず掃除機で吸い取る。
掃除機で、これ必ずマスク必要ですね。
そうですね、
はい、
フィルターを外す。
フィルターも外せるんですね。
外せます。
はは。
外したら水洗いをしてください。
水洗い、はい、
はい、あとは外に干して乾燥させてから、
はい、
セットしてください。
それでいいんですね。
やっぱりエアコンは大事みたいですよ。
はは
の電気量が全然違うって言います。ホコリかぶってると。
あ、そうなんだ、うん、
詰まってるので。
私多分掃除したことないかもしれない。
あとは
5年間のホコリが、
じゃあすごく溜まってるかもね。
溜まってるかも。
でホコリがそのなんてダクトにも入ってくるじゃないですか。
ダクト、
あのなんていうの、チューブのところ、
はいはいはい、
あそこもやっぱりお掃除をした方が良さそうです。
ただ
あんまり分解しすぎて
分からなく
なると困るので、それだけはちょっとご注意くださいと。
なあ、とあったんですね。
ありました。
了解です、
はい、
あと外に置いてある箱もあの拭いた方がいいですね。
そうです、
はい、
あのメッシュになってるところも、
はいはい、
まあ、掃除機とか、固く絞った雑巾で拭き取ると、
はいはい、分かりました。
いいみたいですよ。
はい、分かりました、
まあ、あのこの時期ね、あの天気がいい日を狙ってと言いたいところなんですが、
どうでしょう。
そう、あまり天気が良すぎると乾燥してるので曇りの日がいいそうです。
あ、そうですか、
はい、
分かりました。
お天気見ながらスプリングクリーニングですね。
はい、スプリングクリーニングのお掃除の師匠、
はい、
あの弟子入りさせてください。
はい、はい、頑張って掃除しましょう。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that?
アハ。
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはお掃除した時にあの物事があの。いろいろとあの片付けますよね、
うん、
お掃除の前に、
はい、
まあ、お引越しの前もそうですけど、はい、でその、 あの捨てるものとキープするものが、
はい、
あのはっきりと分かるといいんですが、うん、迷うものはありますよね、はい、どうしても。
それがすごく多いですよね。
それはどうしましょう。
それはちょっと箱を分けておいてしばらく開けなかったら捨てます。
そうですか。
でもまた必要な時があるとそこから出してきちゃったりするんだよね。
だよね、
はい、
なのであの今は特に転勤が多い方とかその荷物が多いと困るわけですよね、うん、
はい、
なのでその迷ったもの、
うん、
これを預かるサービスがあると知ってますか。
あ、よくあのなんだっけ、コンテナかなんかで預かってくれるとかありますよね。
ありますね、はい、でも箱からあの箱から手配してからの、うん、あのものがあるんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。私ちょっとびっくりしたんですけど、はいはい、日本って皆さんモバイルですねって思って、まあ、あの移動が足、はいはい、あのフットワークが軽いというか、ものをミニクラ箱っていうところに、うん、あの扱うことができるんですね。 で、そうですね、2つあるんですけど、種類がね、1つはコレクターやウェブショーケース用にのものの扱うことと、それはほっといて、でそのまとめて押し入れの延長用に、もう要するに押し入れたと考えてくださいということで、で、そのミニクラ箱というのは、1ヶ月ずつちょっとだけちょっとだけの代金が必要ですけども、まず箱が送ってきますね、箱を送ってきます、箱が送ってきます。その箱自体はあんまり大きくないですね、そんなに大きくない、だからその、あんまりたくさん扱わないようにっていう狙いもあるかと思うんですけど、その箱にちょっとボックス代金がかかるんですけど、でその時にそこにもう迷ったものを入れましょう、で、今度は扱い入れ送料が、出荷に伺うのでいらないということで、そうですね、これを取り出し送料も箱ごと何もかかりません、
はあ、いいですね、
で、そうですね、そのちょっと写真撮りたいなとかそういう人がいれば、ちょっとこれの別にオプションとしてできますけども、とにかく専用ボックスに詰まったものを送料無料で宅配便で送っていくと、で安心環境でお預かりしていただき、ウェブで取り出し自由自在ということになるので、ウェブでマイページを作るので、そこで自分の扱ってるもんなんだっけとか、自分 だったり写真も撮られるし、それ撮られるサービスもあるので、それはちょっとプラスアルファなんですけど、でいるものいる時に、送ってもらえるの、
いいですね、
こんななんかすごいとか思って、ミニクラだから箱もそんなに大きくないわけですから、四角なんですね、ですごく湿気にも強いので用途に合わせてウェブここを選びいただけるんですけど、そのグッディサインアワード2015年度受賞してます、素晴らしいです、だから箱に詰めて宅配便で送るだけ、ウェブで管理もできる、
すごいですね、
ミニクラ自分で蔵がないアパートだから、それこそクローゼットとか の、収納スペースがないとか前回のトークで出てきたかと思うんですけど、その場合あんまりにも誰でも払えるぐらいの代金ですから、もう携帯をかかるとかそういうものじゃないですよ、とてもかいやお安いで、
永久保存としてずっと扱ってくれるのかな、毎月お金がかかるとか、
そうです、
やっぱそれはそうなんですね、
でもほんの少しですから、一時的の扱うということに感じるので、もちろんコレクターさんとか、そういう人が今ちょっといらないコレクションがあるんですけど、解散したくない、で、ある意味でオークションとかで出したい、そういうサービスもやってくださるし、
いいですね、
でそういうもできるんですけど、普通のミニクラ箱という、サービスの場合は、そうですね、プライベート管理ということになりますので、それは特に例えば引っ越し仕事 A から引っ越し B に行くということで、その間に時間が2ヶ月空いてますとか、その時も使えるかもしれない
し、ね、
そうすごくいいと思います、私ちょっとびっくりしました、その発想がすごいと思いました、すごいね、はい、ミニクラ、調べてみてください、
じゃあ最後にお出かけお願いします、
お出かけなんですけども、春なんですから、天気がいいので外行きたいんですが、私はもうカウチポテトのところもあるので、アニメ関係の、2つの、展示会を、紹介させてください。まず第1、新潟市漫画の家に、ただいま開催中の諸橋大二郎エキシビションがあるんですけど、原画展があります。マッドメンの世界という、人なんですけども、そこにその諸橋大二郎の、ちょっと変わった漫画家とアニメーターなんですけども、その変わった世界観 の原画展を、見ることができます。これは5月1日日曜日までに、ありますが、入館無料になりますので、水曜日が休みなので気をつけていてください。新潟漫画館は古町にあるので、ちょっと面白いところになってます、そうですね、諸橋大二郎エキシビションと、マッドメンの世界という原画展のは初めての、紹介ですが、もう一つはもう地元に今日から、藤子 F 不二雄展ということを、つなぐ未来へという、青い、チラシにたくさん の, その有名なキャラクターが ありますけども、それを、ここの新潟市新津美術館で、見ることができます。これは10時から17時までなんですけど、一般は1200円で、前売りは1000円ありますので、大学生高校生は、400円安くなりますので、誰でも行けるかと思いますが、また詳しく知りたい人いれば、リンクを、全部ブログに貼っておきますので、すぐに一クリックで調べられるようにしておきますので、もし興味あれば、お出かけください。そこは、月曜日休みになってますので気をつけてください。新潟市新津美術館、今日から、6月12月12日まで富士越富士尾店、ぜひ、お出かけください。
はい、
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はスプリングクリーニング、よし帰ったらやろう、
やろうね、やりたい、はい、エアコンチャレンジしてみます、
ね、なんか引っ越してから私も全然やってないなっていうことに気がついたんですけど、はいはい、
掃除の達成感たまらないですからね。
そうですよね、はい、やっぱり綺麗になると気持ちがいいですしね。
そうですね、お茶したくなりますね。特にベランダに座って
ベランダ
窓ガラス、できればいいんだけど、
はい、またそこにね手がペタンなんかついたらちょっとと思いますけどもね。
あと雨ね、
雨ね、そうだね、うん、はい、すごく綺麗になったのに翌日雨だったりね、
すごいがっかりしますね、
うん、ちょっとがっかりもしますけども、はいはいはい、ということで皆さんもぜひトライしてみてください。さあ来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアです。
それではまた来週まで、
バイバイ。